聖書の後ろの方、新約聖書の304ページです。コリントの信徒への手紙1第5章1節から13節です。5章全体をお読みいたします。共に御言葉に聞きましょう。コリントの信徒への手紙1第5章現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にも見られないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらず、あなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんでこんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。私は体では離れていても霊ではそこにいて、現に居合わせたもののように、そんなことをしたものをすでに裁いてしまっています。つまり私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。あなた方が誇っているのはよくない。わずかなパン種が練り粉全体を膨らませることを知らないのですか。いつも新しい練り粉のままでいられるように、古いパン種をきれいに取り除きなさい。現にあなた方はパン種の入っていないものなのです。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからです。だから古いパンダネや悪意と邪悪のパンダネを用いないで、パンダネの入っていない純真で真実のパンで杉越祭を祝おうではありませんか。私は以前手紙で、みだらなものと交際してはいけないと書きましたが、その意味は、この世のみだらなものとか強欲なもの、また人のものを奪うものや偶像を礼拝する者たちと一切付き合ってはならないということではありません。もしそうだとしたら、あなた方はこの世の中から出ていかねばならないでしょう。私が書いたのは、兄弟と呼ばれる人でみだらなもの、強欲なもの、偶像を礼拝する者、人を悪く言う者、酒に溺れる者、人のものを奪う者がいれば付き合うな、そのような人とは一緒に食事もするなということだったのです。外部の人々を裁くことは私の務めでしょうか。内部の人々をこそあなた方は裁くべきではありませんか。外部の人々は神がお裁きになります。あなた方の中から悪いものを除き去りなさい。このところご一緒にコリントの信徒への手紙第1から教会について考えております。本日お読みした箇所は少しドキッとするような、そういった箇所ではないかと思いますが、このところからパウロが、また神様が伝えようとしているメッセージをご一緒に聞いていきたいと願っております。これまで何度もお話をしていることですが、このコリントという都市は非常に当時のギリシャ世界においては大きな商業都市の一つでした。さまざまな人々、さまざまな文化が行き交う、そういった都市でした。今でも観光名所になっているようですが、アクロコリントスの丘という丘がコリントにはあるようです。当時のこの丘には愛と美の女神エフロディテと呼ばれる神の神殿があり、そこでは多くのいわゆる神殿娼婦と呼ばれる人々がいた、そのことが知られています。また先ほども触れましたように商業都市でしたので、 富の追求ですとか贅沢な生活が一般的でした。そのような環境の中でコリントの教会の人々はイエス・キリストを信じ告白していながらそういった生活に染まっていた。もともとそういった生活に染まっていた人たちですから、そこから抜け出すことができなかった、そのように言うことができるでしょう。しかもその抜け出すことができない自らを、それは自由だと、そういうふうに自由を履き違えていて、道徳的に芳醇な、そういった生活をしていた人々が多くいたようです。そのような人々にパウロが語りかけているのがこのコリントの信徒への手紙の第5章であります。まずパウロは1節と2節でこのように語っています。現に聞くところによると、あなた方の間にみだらな行いがあり、しかもそれは異邦人の間にもないほどのみだらな行いで、ある人が父の妻を我が物としているとのことです。それにもかかわらずあなた方は高ぶっているのか。むしろ悲しんでこんなことをする者を自分たちの間から除外すべきではなかったのですか。ここでパウロが明らかにしているのは、罪に対してどのように向き合うのか、罪への態度とも言うべきものです。パウロは2つの具体的な問題を指摘しています。一つはコリントの教会が抱えていた具体的な罪、そしてそれに対する教会の態度、この2つです。具体的な罪の指摘とそのことに対する教会の態度、このことをパウロはここで取り扱っているわけです。ただいまお読みしましたところから分かりますように、教会の中で重大な不貧困があった。ある人が父の妻、これはいわゆるママ母と呼ばれる存在だと言われておりますが、そういった人と関係を持っているということでした。このことは当時のローマ法でも禁止されている、そういった行為であります。旧約聖書には、例えばレビ記の18章の8節などに、あなたの父の妻と寝てはならないと、そういった規定があります。そういった聖書の教えを持ち出すまでもなく、当時の一般的な法律でも禁止されていたようなことを平気で行う人がこのコリントの教会の中にはいたということです。しかしパウロがここで指摘しているのは、そういった悪い罪をしているということだけではなくて、それに対する教会の態度であります。2節のところに高ぶっているというふうに書いてありまして、これはですね、継続的な傲慢さ、高ぶりを示す、そういった言葉です。つまりずっと高ぶっているということです。これはどういうことかと言いますと、そういった問題があるのにもかかわらず、具体的な問題があるにもかかわらず、そこを直視しないで自分たちは高ぶっている、霊的にですね、信仰的に成熟をしている。コリントの町というのは、これは知恵が重んじられている教養の高い社会でしたから、そういった教養の高さというものを誇っている、自分たちはよく知っている、知識はある、だから自分たちは信仰者としてなかなかいいところに行っていると、そういうふうに思っていたわけですね。しかしパウロはそんなふうに高ぶっているんだけれども、でもあなたたちの教会の中にはこんな重大な問題があるじゃないかと、そういうふうにですね言うわけです。そのように罪をきちんと見据えた上で、パウロはむしろ悲しんでというふうに言うのです。 教会の中に罪があるということ、誰かが何かの罪を犯すということ、これは悲しむべき事態だと、そういうふうにパウロは言うのです。何か教会の中で罪が明らかになる、そういった時に私たちはさまざまな感情を抱くわけですね。多くの場合それは怒りであったり、不甲斐なさであったり、あとまあ後悔、なんでこんなことになってしまったのか、自分にも何かできることがあったんじゃないか、そういった後悔もいろいろあるでしょう。しかしパウロはここでむしろ悲しむべきじゃないかと、そういうふうに言うんですね。でこの悲しみというのは、それは神が罪に対して持っている態度だと、そのように言うことができるでしょう。罪というのは神を悲しませるものだということですね。私たちをとことん愛してくださって、この私のために十字架のイエス・キリストを与えてくださった、キリストを十字架にかけてまで私たち一人一人を愛し抜いてくださった、その神を悲しませること、それが罪だというんですね。このように罪というのは悲しむべきこと、その悲しみというのは神が罪に対して悲しんでおられる、そのことをまずパウロは語るわけです。そしてそういった罪があった場合、教会は何をするのかというと、その罪から教会が、また罪を犯した人が回復をするように、そういうふうに導いていくんだと、そのことをパウロはここで語るわけです。こういった教会の営みのことを私たちの改革派教会では回帰という言い方をします。聞いたことがある方もおられるかもしれません。回帰というのは、これは言い方を変えれば教育的な訓練と、そういうふうに言われます。何か罪を犯した人がその罪を自覚して神様に悔い改めて、そして神の民としてあるべき姿を回復して、また同じように教会生活を送るようになっていく、そういったことを目指して行われるのが回帰です。今日パウロがここで語っているのは、そういった罪に対する具体的な向き合い方、そして私たち改革派教会でいうところの回帰、そのことだと言っても良いでしょう。でパウロは次に何と言っているのかと言いますと、それが3節から5節でありますが、ここを読みますと非常にパウロはですね、厳しい態度をとっているのです。3節に、私は体では離れていても霊ではそこにいて、現に居合わせた者のようにそんなことをした者をすでに裁いてしまっています。つまり私たちの主イエスの名により、私たちの主イエスの力をもって、あなた方と私の霊が集まり、このようなものをその肉が滅ぼされるようにサタンに引き渡したのです。それは主の日に彼の霊が救われるためです。こういうことをですね、パウロは言うわけです。体では離れている、つまりそこにはパウロはいない、手紙を書いているわけです。しかしすでにそこにいたもののようにパウロは振る舞うというのです。これはパウロ自身が持っていた教会の指導者としての権威でしょう。そしてパウロはその権威を用いてどのようにしたのかというと、このようなものを、つまり罪を犯したものをサタンに引き渡したと書いてあります。このサタンに引き渡すという宣言を イエスの名によりイエスの力をもってと、そのように強調して、個人的な判断ではなく教会全体として主の権威のもとでそういったことをするんだとパウロは強調するのです。このサタンに引き渡すという表現は、少し注意が必要でして、これは教会の外に置くということを意味します。このコリントの当時ですね、教会の外はサタンの支配する領域、そういうふうにですね考えていたようです。神の支配する領域があって、その外はサタン、誘惑する存在が支配をしている、そういう世界観のもとにこの人たちは生きていたわけです。つまりもともと教会の中にいた人がそこから除外をされたということをサタンに引き渡したという表現で表しているわけです。しかしながら大切なのはその目的です。5節の最後のところで、それは主の日に彼の霊が救われるためですと、そういうことが書いてあります。つまり教会が罪を犯した人に行う何らかの指導、先ほども申し上げましたように会期と私たちは言うんですが、その目的はただ単にペナルティを与えてそれでおしまいではなくて、その人の霊が救われる、主の日に救われる、そのことが目的なんだということですね。罰することですとか排除するということが最終的な目標ではなくて、やはりそこは回復と救いを目指すものなんだということなんですね。つまり罪を犯した人に対してどのように向き合うのかということに、それは一言で言ってしまえば愛を持って配慮を持ってということに尽きるのです。それはなぜかと言いますと、そのような罪を犯した人、その人のためにイエス・キリストが十字架にかかってくださったということですね。この神の愛がやはりあるからであります。そういったことをパウロはこのところで教えているわけですが、ここで示されていることというのは、今を生きる私たち教会生活を送る者にとっても非常に示唆に富むと思います。もし何か罪が、具体的な罪があったとしても、一つは個人的な感情で動くべきではないということがここから言えると思います。それは教会全体で祈りつつ対応することであるということ、また常にそれは回復を目指すということであります。また何か具体的な会期を執行するにあたっても、それには根拠が必要だということですね。私たち改革派教会においても訓練規定と言われるそういったものがありまして、何か具体的な問題においてですね、どういうふうに対応するのかということが、そういったところに示されているわけですね。それだけではなくて、具体的な回復のプロセスを考えていくということも大切なわけです。誰かが何か罪を犯した、または深刻な問題を抱えていたときに、私たちはただ単にその人のことを無視したり、単なる非難で終わるのではなくて、個人の感情で動くのではなく、そういうふうに教会全体で共に回復を目指していくということであります。のことがわかるわけですね。そのようにして教会の中の具体的な罪にどのように向き合うのかということをパウロは語ります。そして次にパウロは、イエス・キリストに結ばれた一人一人は新しい命に生きるものなんだということを語るのです。なぜ教会の中に罪のある存在がいてはいけないのか、その人たちは回復を目指さなければいけないのかといいますと、それは教会の また神の民としての本来あるべき姿ではないということであります。パウロはそのことを6節から8節で、当時の人々にとって馴染みの深いパン種の比喩を用いています。このところで書いてありますのは、当時のユダヤ人の家庭の習慣です。新越の祭りの時に何をしたのかといいますと、まずですね、全ての家からパン種を取り除くんですね。そして7日間種なしパンを食べる、そして新しい始まりを祝うわけです。でこれは単なる儀式ではありませんで、パン種というのは、イースト菌のことですね。パン種というのは、少量でもですね、全体に影響を与える、目に見えないところでも働く、時間とともに広がっていく、そういった特質があります。なんで杉越の祭りの時にパン種を排除するのかといいますと、そのパン種をですね、一人一人が抱えている罪、この罪に重ねているわけですね。だからですね、パン種を取り除いて、種なしパンを食べて、そしてお祝いをする、新しい命に生かされていることをユダヤの人々はお祝いをするわけです。いずれにせよ、パン種が罪の例えになっているということは非常に興味深いわけです。ちょっとした小さな罪がどんどんどんどん大きくなっていく。よくですね、皆様も小さい時に一つの嘘をつくと、その嘘を隠すためにまた嘘をつくとか、そういう話を聞いたことがあるのではないかと思うんですが、やはりちょっとしたことがどんどんどんどん大きく膨らんでいく。私たちの日々の歩みにおいても、教会においてもですね、ちょっとしたことがどんどんどんどん大きく膨らんでいくということがあるわけです。そのようにパン種の比喩をパオロはここで用いながら、しかしパオロがここで伝えたいのは、それは7節のところにあるキリストが私たちの杉越の子羊としてほふられたからです、とこのところにあります。杉越祭の時にパン種を排除する、そういったことが行われていた。そういうふうに罪をなんとかなくそう、罪を犯さないようにしよう、そういった心づもりというのはとても大切なことです。先ほどウェストミンスターを読みまして、第6の祈願のところを読みましたが、そのところにもですね、解説のところでも書いてありました。やはり罪と戦っていく、そのことの大切さ、もちろん完全な清めというのはこの地上においては与えられないんですけれども、しかし私たちは罪を犯してしまってそれでいいやではなくて、その罪と真剣に向かい合っていくということが求められていくわけです。しかしパウロはここで罪に注目をするのではなくて、キリストにも思いを向けようじゃないかと、そういうふうにですね、言うわけですね。キリストが私たちの杉越の子羊としてほふられた。つまり杉越祭、これは出エジプトのをお祝いするものですが、出エジプトにおいてはエジプトから解放された、これは奴隷状態から解放された、奴隷状態から自由な身になったということですね。同じように罪に縛られていた、罪の奴隷だった私たち一人一人がイエス・キリストが子羊となってくださり、キリストの血によって私たちは救われた、罪の奴隷から解放されたんだということであります。罪から解放されて、キリストの血によって私たちは救われて、新しい命を与えられたんだ。このところで言いたいのは、やはりここなんですね。いわばこれは新しいパン種だ。そうだとしたら古いパン種は取り除かなければいけない。 新しい神の命に生かされたものとしてふさわしい在り方がある。でここには非常に重要な私たちの信仰の根幹に関わるような、まあ、そういった教えが含まれているのです。そのことを分かりやすくまとめると、なりなさいの前にすでにあるということですね。パウロはこのところで、現にあなた方はパンダネの入っていないものなのですと、そういうふうに言っています。これが恵みの福音です。行いが先ではなくて神の働きが先にあるわけです。もう古いパンダネは取り除かれた、イエス・キリストの働きによって取り除かれたんだ。もちろん現実にはさまざまな罪があるわけです。パウロもそのことはよく知っています。だから5章の頭のところで具体的な罪の指摘をしているわけです。私たちも自らの信仰生活を振り返ったときに、たくさんの罪があるということに気づかさせられるわけです。で、そういった罪を思い悔い改め、神様に悲しんでおられるんだということを覚えるということも、とっても大切なことです。しかし神は私たちがいつまでも罪に悲しんでいることを喜ばれるのだろうかというと、そんなことはなくて、やはり新しい命に神の祝福の恵みに生きるように、そのことを神は望んでおられるわけですね。だからこそイエス・キリストを十字架におかけになってくださって、私たちに恵みの器としての教会を与えてくださったわけであります。もうすでに恵みが先にあるということを覚えたいのであります。その結果、私たちにはふさわしい生き方というものがあるということですね。神の子らしさというものがあるわけです。そのように私たち一人一人は生きるように召されているということであります。このようにパウロは、なりなさいの前にすでにあるというこの恵みを語った後で、再び具体的な事柄について教えます。それが9節から13節です。そもそも教会の中にこの罪が持ち込まれたのは、当時のコリント社会にあまりにも人々が馴染んでいたからでした。パウロはそのことを踏まえて、この社会、この世と言ってもいいかもしれませんが、そういったところと教会に生きるものとしてある一線を引くように、そのようにこの9節からのところで述べているのです。このあたりも現代の私たちに通じる問題であります。この世と私たちを完全に分離してしまうと、私たちはですね、どっか山奥の中でですね、生活をしなければいけない。実際に昔はですね、そういった人たちがいたんですね。砂漠の修道士なんていうふうに呼ばれるんですけれども、砂漠に行って聖書と祈りをですね、なりわいとする、そういった人たちが実際にいました。そういうふうになってしまう。また逆にこの世と同じになってしまえば、それはそれで私たちが教会に集う、そのことの意味がなくなってしまうわけです。そのような私たちはいわば狭間を生きているわけですが、どのような境界線を引くのかということがこのところで述べられているわけですね。ここで述べられていることを一つ一つをまず見ていきますと、まずこのところで兄弟姉妹と、11節のところで兄弟という言葉があるわけです。つまりこれは先ほどから申し上げておりますように、まず私たちは教会の兄弟姉妹とされた、教会のメンバーとされた、神の民とされたというところからまずスタートするということですね。 そしてキリストの贖いを受けたものとしてあるべき姿があるんだということを自覚をする。またこのところでパウロは一緒に食事もするなという言葉があります。これは先ほども申し上げましたように単なる排除ではなくて教会共同体としての明確なメッセージです。本人の悔い改めを促すということがまず第一なわけです。そしてこのところでパウロが述べているのは外にいる人たちと積極的に関わる、そのことを肯定した上で、しかし私たちは勝手に外にいる人たちのことを自分たちの基準でああじゃないかこうじゃないかとそういうふうに裁くのはやめなさい、そういうふうにですね言っているわけです。そういう人たちはですね神にお任せしようじゃないかというわけですね。でまず自分たちの中にあるそういったところから整えていこうではないかということです。あなた方の中から悪いものを除き去りなさいという最後の言葉は本日最初にお読みした申命記17章の一節の言葉です。神の民が礼拝をする上で行うべきものは神様にふさわしくない捧げ物はないかな、とそのことをまずチェックするということなんですね。まずできることがあるということですね。ついつい私たちですね自分の中にある価値観ですとか信仰ですとかそういったもので、ですね周りの人を見てしまったり、言ってしまえば裁いてしまったりとかそういうことがですねあるんですね。しかしそうではなくてそういった人たちは神にお任せして、自分たちの教会の中に目を向けていこうじゃないか、そのことをパウロはここで伝えているわけです。なんか分かったような分かってないようなそういう言い方に聞こえてしまうかもしれませんが、やはりまず神の民としての自らの在り方を土台とした上で、でも異なる価値観の方々とも積極的に交わり、何かそういった人たちが私たちの目から見れば罪だと思われるようなことをしていたとしても、一方的に裁くのではなく、私たちは罪許されたものですから、そういった方々に対しても愛の眼差しを向けつつ、しかしより大切なのは私たちの教会におけるお互いの存在を重んじるということであります。このところでパウロは罪を真剣に受け止めた上で、しかしキリストの贖いに私たち一人一人は足元をですね土台としてキリストの恵みがあるんだということを述べているわけです。それは新しい命に生かされているという現実です。その新しい命に生かされているものとして私たちはこの世の中、自分の周りの社会の人々と共に生きていくのです。罪許された者として神の恵みに生かされている者として私たちは生きていくわけです。もし何か教会の中で罪があったとしても、それを一方的に裁くのではなくて愛と配慮を持ってことに取り当たっていくということ、そのことの大切さを覚えたいと思います。誰かが何かの罪を犯したとしても、その人もまたイエス・キリストによって贖われた一人一人、そのような眼差しをパウロは決して失わなかった。それは神が私たち一人一人に対して与えてくださっている眼差しなのであります。この神の恵みによって私たち一人一人は生かされているのですから、神の恵みに生きるものとしてふさわしい道が私たちには与えられているのであります。祈りを捧げます。天の神様、あなたのお名前を賛美いたします。私たち一人一人をイエス・キリストの十字架の恵みによって救い出してくださり、心から感謝をいたします。なお罪があります。その罪を私たちが見つめ あなたを悲しませているんだということを忘れることがありませんように。またこの教会の中の兄弟姉妹があなたを悲しませているとすれば、それはこの私たちの悲しみでもあります。主よ、どうぞあなたがふさわしい回復と悔い改めを与えてください。私たちもただ一方的に裁くのではなく、祈りつつ支えることができますように助けてください。今日から始まる一週の歩みをどうぞお守りください。この祈りをイエス・キリストのお名前によってお捧げいたします。アーメン。